B 面8分の6。この番組は M ステーションの制作でお送りします。というわけで、始まりました B 面8分の6でございますが、今宵のお相手も私永と
マッチコでお送りしていきます。
どうぞよろしくお願いします。さてさて、寒いです。
寒いですね、
はい、ここ3日ほどでですね、急激に冬模様ですよね、
収録時期的にはそんな感じですがと思いますけども、はい、
でまあ、今回もですね、金沢市某スタジオで、
はい、
まさかとは思いますが、はい、落雷による停電を不安視しながらお送りしております、
はい、おそらく大丈夫でしょう。
まだ大丈夫でしょうかね。まあ、最近落雷でブレーカー落ちるということは少なくはなりました。
あられ降ってないから大丈夫でしょう。
ですかね。ただですね、はい、まあ、収録している日から遡ること2日3日ほど前はですね、夜寝れないぐらいですね、どんがらピシャンと、降って、まあ、あられも降ったり、うん、雷も落ちたりしてましてですね、大変なことになってました
ですね。私の方でも雷はすごかったですけど、
あられ
が降ったのは私が通勤時間とか昼間の時間帯だけで、
まだ良かったですね。
一時的にちょっととシャーベット状になったかなと思ったけど、もう帰る頃にはもうすっかり綺麗になってましたっていう感じでしたけど、金沢はもうちょっとあった
んです、ね、違ったんですよね、うん、ちょっと雪残りといいますかね、あられ残りやったんですけれども、うん、これが本当にこう睡眠妨害でしたね
ですよね、あれね、
かなり、いや本当一晩中でしたよ
あれ。下手に夜中に目覚ますと大変なことになりますよね。
一瞬青白く明るくなりますからね。
なりますよね、
はい、うん、で明らかにこう近くに落ちたなみたいな、はい、のが何十発もありましてですね、
ドカーンって言いますからね、
は
い、
で実はあれですね、我々今こうヘッドホンといいますか、
はい、
イヤホン等をしながら、まあ、まあ、お送りしてるんですけども、多分そんな近くではないですけどね、何回か落ちてますよね、うん、
ですよね、
うん、まあ、一応サージといいますか、雷の時用のコンセントといいますかね、は使ってはいるんですが、
ちなみにこれ関東方面でも一部流れてるので念のためお断りしておきますけど、金沢っていう土地は土地柄っていうか、冬場の雷が、
はい、
日本で一番多いという、はい、発生数が、うん、という場所であります。
まあ、年間降雨量が一番多い地域でもございますので、
雪なんですけどね、
はい、
冬場稼いでるのは、
はい、ようまたね、雷落ちると雪降りますからね。
あれは多分あられが先でしょうね。
でしょうね、あられ雪が降りますからね、うん、雪起こしといったりしますからね。
ぶり起こし、
ぶり起こしか、はあ、いますもんね、うん、無事タイヤも交換しましてですね。
ああ、私まだです。
まあ、これ以前の放送でも言ったかもしれませんけど、
はい、
滑っちゃえばどっちも同じなんですよ。
ですね、
初動的に滑らないか滑りやすいか滑りにくいかだけの違いであって、スリップしたらどっちも同じですからね。
ですけど、はい、そもそも滑るようなスピードで走ってること自体がおかしいです。
あとは何でしょうかね、急ブレーキだとか急発進。
それは絶対やっちゃダメです。はい、高速で50キロ以上出そうもんなら確実にやります。
行きますね。はい、それは何ですかね、ドライバーの腕次第といいますか、足次第ですかね、うん、
高速で冬場は50キロ出せないでしょう。一応50キロ規制ですけど、
いや怖いっていうのがまず一つありますし、
一般道はまあ40出せればまあ御の字
ですね。
路面の状況によりますけど、
そうそうそうそう、なんか F1 の実況中継みたいになりましたけど、路面状況次第ですが、そうなんですよね。まあ、
ツルツルだったらもう20キロが限界ですよね、
うん、多分このスタッドレス履いてりゃ大丈夫っていう認識がダメなんでしょうね。あと CM はあれやりすぎですって、止まりません
10% 割り増しみたいなメーカーが2つほど見ましたけど、
あれしないとね、タイヤも売れませんからだとは思うんですけど、うん、冬場凍ってるところでブレーキ踏んで横断歩道をらしきところを、渡っている子供らにこうぶつからずに止まるっていうシーンはよくありますけど、絶対ならないです。
やっぱ事故ります。
あれは大間違いです。何なし、スリップしちゃえばどんなタイヤ履いてても同じです。
はい、
ぶつかるまで止まりません。
表面に水分がある以上滑ります。
はい、滑ります。慣性の法則です。はい。 動いているものはぶつかるまで止まりません、はい、というわけで、
いやというわけで
ストットレスには交換済みです、はい、これでいつ凍っても安心ですが、ただあれなんですよね、変えてない車が一番迷惑なんですよね。というわけで早く変えないと、まちこさんまずいと思います。
多分、時期的に私は収録の翌週末ぐらいでないと、変えるタイミングがないと思うので、早ければ明日でもってなるんですけども、やっぱり店に持ち込みたいんで。
混んでますからね、この時期。
そうなんですよ。来週末ということで。
そんなこんなの、北陸お天気事情でございました。
冬の事情はさておいて、
寒いんです、とにかく。
本題に入りたいと思います。
本題でもないんでしょうけどね、これはね。というわけでですね、今回はですね、お腹が痛い話をしてみようと思っています。これがですね、ちょうど一月ぐらい前なんですかね、この収録日の。みぞおちが痛くてですね、お医者さんに行ったわけですよ。で、こうか不こうか、みぞおちが痛くなったのは日曜日で、で、お医者さんはお休みの日ですので、
ですね、
で、なんとかこうこらえて、次の日にちょっとお仕事を休んで、朝一でこうお医者さんに行ってきたわけですよ。で、診察みたいなのがあって、で、カクカクしかじかですということで、で、じゃあってことで、ちょうど食事もできるはずはないので、ちょうどよかったので、胃カメラを
ちょうどよかった
これなんか食べてたら胃カメラね飲んでもちょっと見つかりませんから、ね、とりあえず胃カメラとエコーと、なんかこのレントゲン的な検査しまして、全ての結果が上がってきまして、で結局朝一で行ったんですけど、終わったのが昼過ぎ、もう完全昼過ぎてましたんで、その時にはちょっとまだ痛いのが収まりつつはあったんですけど、で結局お医者さんの先生の結果発表があるわけで、オーディションの結果発表があるわけなんですけれども、なんか出てくる言葉が物騒でして、
あれですね、鑑定の結果っつってジャカジャンってやったらスタジオへって書いてるわけですよね。
なんていうの、でも大体ああいう時ってもう最近もあんまりないですからね、
ないですね、
物騒なんですよね結局ね、結局出てきた言葉は全部その可能性はありませんなんですけど、例えば尿管結石だとか、心筋梗塞だとか、逆流性食道炎、といったものの類ではない、原因はそれではありませんので、残る可能性としてはなんかその食中毒的なものか、もしくはこのなんか、何ですか、ピロリ菌、もしくはこうなんだ、生物を食べた時に、これも含めて食中毒なのかと思いますが、虫がついていたとか、そういった可能性ですかねということで、薬を飲み、1週間分の薬をもらって、で、一月後もう一度店に来てくださいっていうのが3日後なんですけども、
別にそこの前日ぐらいになんかストレスを受けるような要因があったわけでもなさそうですよね、話聞いてると。
こういう仕事ですから、ストレスがない仕事なわけじゃないので、
常にあると
それ言ってると全然原因にはならないんですけど、
常にあるとは思って、いつもよりレベルの違うようなというか、
それ感じてるようじゃこの仕事務まりませんからね、鈍感なのは大事ですよ、今のこの時代、そんなん感じてるようじゃこの仕事は務まりませんからと、そんなこんなで、おっかない理由じゃなかったので、いいやということで、今、気は使ってますけどね、あんまりこう負担かけんような、
あ、ですよね、
ように気を使っている感じなので、
おかゆとか、ではちょっと極端ですけど、
食事は普通にあまりこう脂っこいものというんですかね、消化に良くなさそうなものは取らないようにはしましたけども、そんなこんなの、1日でしたね、結局、仕事は大事を取って2日休んだんですけれども、いやなんと言いますか、次回の診察で、それなりの結果といいますかね、出るとは思いますので
結論出てない、
結論は出てないんですからね、大丈夫だとは思うんですけど、それ以降はそんなに、そんなにというか痛い感じは一切なく、じゃあ、一過性なもので済んでよかったなと考えるようにはしておりますが、
痛い表現にもいろいろありますけど、ギュッとされるようなとか、じわっとくるようなとか、
他が分からないので何とも言えないんですけどね、
ぐさっとくるようなと
か、なんかよく聞きますけどね、なんかよく シクシクするとかってチクチクするとか聞いたことありますか、うん、あのお医者さんも言ってましたけどね、どんな感じですかって言われても、いや、やったことないんで分かんないねっていうのが正直なところですかね。
鈍いか鋭いかで言うと鈍い感じだったんですか、ちなみに。
どうなんですかね、あの、まあ、寝れない、
あ、
はい、動けない、
うん、トイレとベッドの間を往復するような。
いや、あの、別にトイレ行く必要もないので。
あ、中身がないから。
ああ、別にあのお腹下したり吐き気があるわけではないので、はい、そんな感じでしたね、うんうん、
その痛くてのったうちもあるような感じではなさそうですよね。
じっとしてる感じですかね、うんうん、あの丸まってじっとしてる感じですかね。あ、はい、
まあ、医者じゃないし、これを聞いたところで参考になるわけでも何でもないということだけちょっと一言言っときますけどね、
うん、ええ、具合が良いので今こう収録できてるんですけどね、
う
ん、
はい、そうですね、はい、
さてさて、
そうか、結果待ちなんですよ、
ね、そうなんですよ。なので次回撮るときには覚えていれば発表できるかなとは思うんですが、まあどうでしょうかね、あの、何もなかったで、まあ、あの、よしとしないといけないかなとは思うんですけどね。
次回普通に収録されてる場合は何もなかったという判断で良いのではないでしょうか、
はい、
ということで、腹痛の話はこの辺でという、
お腹の痛い話でした。
はい、
はい、
で、いつものあれです、
はい、これですね、生で読んでます、はい、今回は先に言っちゃいましたね、この番組では、リスナーの皆様からのご意見ご感想苦情などなどなどお待ちしております、
はい、
メールアドレスは bmen@pc-radio.org、
はい、
bmen@pc-radio.org、 bmen の綴りは bmen です、
はい、
またファックスでも、受け付けております、はい、ファックス番号 020-4663-3747、
はい、
020-4663-3747、
はい、
なおコンビニのファックスサービスなど一部回線からはかかりません。
はい、ご了承ください。
あしからず。 B 面8分の6。
ちょっとポコポコ言ったのは、私がスマホを触ってたからです。すみません。
なんか乗るんですね。
なんかピッピッピッピ。
あ、なるほど、そういうことか。
言ってたかと
思って。はいはいはい、はい、
すみません。それはさておき、まあスマホということで、うん、今ソニーのエクスペリアを触ってたりして、これはドコモの端末だったりするのですが、
はい、まあ私は iPhone ですのでね。
で
今 iOS9.1 に、なんと今放送しながらアップデートしようと、しています。かなり無茶がありますが、まあ、やってみましょう。 この、収録内に終わるかどうかは、終わるかどうか、かなり疑問ではございますが。というわけで、
ですね、
続いては、
ドコモの回線を使ってはいるのですが、
はい、ちなみに僕は切っちゃいました。はい。
はい、先日ですね、ドコモから抜けました。
ついに。
はい。ただ、うん、ドコモの回線は使ってます。ああ、ドコモの電波を使ってます。まあ、平たく言うと、格安 SIM です、に MNP で乗り換えました。
乗り換えてですね。
ということで、メリット、デメリット、いくつかあるんですけども、まず、格安 SIM ってご存知ですか、
長さん、はい。よく、ちょっと言い方はあれですけど、デパートとかのインフォメーションの横とかになんかちっちゃいブースがあったりしますね。
ああ、はいはいはいはいはい。
今、ちなみにこれはイオンのことを言ったんですけれども。
おそらく、そこで、手に入るのと同じ会社になるのかな、
はい、
まあ、結果的にはですけど、いくつか流通経路があるもので、今契約してるところのやつは、はい、なもので、おそらくそこのやつだと思うんですが、あ、具体名はちょっと言いませんけど
も
あえて言いませんけども、要はドコモの回線を使う格安 SIM に MNP で乗り換えました。 MNP じゃなくて新たに番号を取得して普通に電話として使う契約もできるんですけども、本当に安く上げたい場合は、これは SMS ショートメッセージの契約のみオプションみたいな形つける契約、まあそういう SIM か、本当にデータ通信のみの SIMっていうのもあるんですけど、データ通信のみの SIM だと電池の減りが早いとかいう問題が一時期あったらしいので、あんまりどうもおすすめはされてないようなんですが、ちょっと解決したかどうかちょっと、そこまで情報を終えてないんですけども、そういうこともあったりしたので、ショートメッセージは受けられるようにしておいた方が良いのかなという個人的な意見ですけども、まあ、契約されるときはそこら辺をちょっと検討されるのもどうかなという感じで、月々何ギガまでいくらいくらっていう、大体そういう料金体系なわけですけど、
プランニングですね、はい、
今契約しているのは3ギガまで月々使えて、電話回線ありで、月々税別1600円、っていう、
これは安いですね。はい、
まあ、初期費用とか、MNP 使ったんで、そこら辺の費用とか、ドコモから出るときに違約金取られたとか、いろいろあるんですけども。まあ、そうですね。まあ、メリットは安くなると。で、打ち合わせのときに2つぐらいデメリット上げてたんですが、デメリットが3つぐらい。
1個増えましたね。これは興味津々ですね。
まず一つ目にはですね、なんて言いましたっけ、まずキャリアのメールが使えなくなる。例えばドコモ .ne.jp とか easyweb とかソフトバンクの、メアドが、まあ、そこの会社と契約じゃなくなるので、そこのメールは使えなくなるというのが一つ。
一つ。
打ち合わせの時なんて言ってたかちょっと忘れちゃったんですけど、
なんかあれでしたっけ、通信速度、
ああそうですね、
はい、
今使っているところは、平日の昼間の通信速度がめちゃくちゃ遅いです、
それは意図的に遅いんでしょうかね、それとも使ってる人が多いんですかね、
要するにその格安 SIM の会社で持ってる機械で要はデータさばくんですけども、加入者がやっぱり増えるとさばききれなくなったり、
まあ道が混むんですよね、
多いんで
しょう、平日昼間の方が多いっていうのはなんかすごいですね、逆なんか空いてそうな気もするんですけどね。
ちなみに撮ってるのは土曜日なんですけど、今日はそれほどでもなかった
ので、混んでなかった、
平日の昼間がちょっと、使い勝手が悪いかなと、まあ、テキスト読んだりメールぐらいならいいかもしれないですけど、普通にホームページ見たりする場合はちょっと遅いよなっていう感じですね。まあ、今使ってるところのは早くしたり遅くしたりはできるんで、一応 理論値 225Mbps まで出せるのをスイッチをオンにするとかオフにして 200kbps でやり取りするとかいうのを切り替えはできるので、
うん、
まあ、そういう意味では便利なんですけど、今まで2ギガで収まってたんで、
あ、その全体的な通信
の使用分が3ギガなんで明らかに余るんですよ。だからオンにしっぱなしですけど、
う
ん、
あ、
そこで打ち合わせの時に言わなかった3つ目、
はい、ついに
各メーカーから出してる、最新の、端末が手に入らない。SIM フリー の端末を探すことになります、
うん、そうですね、うん、要は中入ってないってやつですね。
SIM フリーっていうのは要するにキャリア縛り、ドコモならドコモのカード、うんうんうん、SIM カードを挿さないと要は通信なり電話なりできませんよっていうのが、うん、要はSIM ロックなわけですけども、それが外れてる状態、まあ、今義務化されてますけど SIM フリーな状態なわけですけども、うん、キャリアはその要は電話回線とセットにすることで、安く端末出してるので、その契約がないわけですから、うん、そこのキャリアの端末は要は買えなくなるわけですよ。なので SIM フリーを探さないといけない、
うんうんうん、
もしくは中古で出回ってるいわゆる SIM カードがない白ロムっていうやつを探すことになったりはするんですけども、その辺がちょっと分かりづらかったり面倒くさかったりするのかなという感じはしますけどもね、うん、
メリットは他に何かありませんか？
安い、
うん、1個しか上がってませんけど。
ああそうですか、はい、それ最大のメリットだと思うんですけど、
うん、まあそうですね、最大にして最強のメリットですね。
今通話し放題にパケット定額とかつけると大体6500円から7000円ぐらい月々かかると思うんですけど、うんうん、それがまあ大体1600円とか
2000円ぐらいですね、
2000円ぐらいで収まるというのは、うん、まあ最大のメリットかなと、
うん、
個人的にはガラケーをもう一回線、ドコモのやつは実は活かしておりまして、
うんうんうん、
そこでキャリアのメールドコモ NEJP っていうのは受けられる状況になってて、はいはいはい、ちょっとややこしいことをしてるんですが、
うん、
一応それは活かしてあって、前までのメールアドレスは生きてるという状況になってますね、うんうんうん、ただそれをやるためにわざわざ私がやった手段は、まあ、ネットでやり方調べたんですけども、
うんうんうん、
どうしても手持ちにある端末だけではどうにも処理できなくて、
うんうん、
スマホを1台オークションで落としました。
はいはいはい、
これドコモなのでフォーマでしか通信できないスマホが必要です、
は
い、
へ
クロッシーというか LTE に対応した端末だとこれはダメなんですよ。
へ
という
なんか裏技ですね、これ。
すごい何世代か前のスマホを手に入れて、うん、そこに、SIM カード挿してとあるドコモのページへ飛んで、
うんうん、
オフをオンにするみたいな、
うんうんうん、
要はワンクリックみたいなことをすればいい操作のためだけにスマホを、オークションでだいたい4000円ぐらいで、うんまあ、落としたことになるわけですけど、
安いっちゃ安いんでしょうかね、うん、
おかげで、ドコモの、メアドが今でも
使われ
てるという意味では、まあトータルで見ると、まあ、安上がりなんですけどもね、うんうんうん、金額的なことだけで言うと。
なんか準備というか、段取りというか。
そこだけがもう、かなりめんどくさいです。
うん、ですね。
普通ではできないんですよ。
う
ん、
まあ、なんとなくお話聞きまして、うん、どういう手順で何をするのかっていうのは、頭の中に浮かびました。
はい、
そうか、そうかさ、その手があったか、みたいな感じですかね。うん、
MNP を使いたい場合はそれ会社にもよるんですけども、
うん、
3、4日 SIM カードに番号を登録した状態で送ってくる場合、そのブランクが使えない日っていうのが出てくるんですよ、うんうんうんうん、電話が、
うんうん、空白の何日間があるわけですね、
っていうところもあるんですけども、今契約したところはカードが届いてとある番号に電話してから手続きが開始されるっていうところだったので、うんうんうん、まあ実質1時間ぐらいで 開通はしたんですね、
はいはいはい、
うん、そういうメリットがあったんで今のそのところに契約したんですけども、うんうん、まあそういう2日ぐらい 2,3 日ぐらいかな、あの要は郵送でかかる、
うんうんうんうん、
あの MNP で番号を生かしてあの移る場合にそういうデメリットが発生する会社の方が多いです実は、
うんうんうん、
そこら辺がネックといえばネックですかね、
はい、
まあ、新たに番号取っちゃえばいいんですけど、
うんうんうん、
だったらそこの手間は省けますから新たに番号を登録された SIM が送られてくるんで、あのいちいち MNP で番号を生かしますってしなければ、まあ、そこら辺の日数は省けますけど、まあ、面倒は面倒ですよね。あの番号変わりましたとか、
う
ん、メール使えませんとか
っていうのはありますもんね。
今後は G メールでお願いしますとかいう話になりますからね、うん、あ、そうか、 G メールとかでやり取りすることになります
ね。なるほどね、うん、ほう、さあそんなこんなで、
そんなこんなで
Xperiaでございますが、
端末的にはあの、はい、ソニーのXperiaを、まあ、2015年の9月ぐらいから使っておりますが、端末的に、長さんは iPhone6
ですね、はい、アップデートは終わったんでしょうか。今ほっときます宣言をしたんですが、おっと、はい、どうやら終わってない模様です。
終わりませんでしたが、何パートが出るんですかそれは。
多分これあの途中で一回スリープに入っちゃうので、多分これはあのうまくいかなかったんで途中でもう一回後でやり直しますっていうパターンのような気がしますけどね。今ちなみにこういう画面でございます。
ああ、検証中とかになってますね、はい、ここで、番組的に一つ大事なお知らせがあります。
はい、
音声さんことスホーイさんですが、しばらく都合がつかなくて来れないという、
はい、
今回も実は
2人の
都合により
2
人で収録して、はい、音声さん同行 NG だったんですが、
はい、
初版の事情によりしばらく休業ということで連絡をいただいております。
はい、お、そうなんですね、はい、
ということで、今後は2人で
なんとか切り盛りしていきましょう、はい、
何年か前に戻る形になるんですけど、
はい、ちなみに今ソフトウェアアップデートはどうやらエラーが発生したものです、
ね、あ、エラーでしたか、
後々にしてもらいます。
そうですね、
はい、
あのスリープを解除してからやりましょうか、
はい、もしくは、まあ、なんか本体につなげれば早いんですけどね、
あ、
はい、とまあそんなこんなで、
はい、
お送りいたしました
格安 SIM 講座でございましたが、
はい、あとは、まあ、天気が悪くならないうちに、
あ、そう、
撤収作業に今日入らねばならないかもしれません。
ちょっと補足的なことで格安 SIM のことで言っておきますけど、都合 SIM が変わる、あ、会社に変わるんですけど、電波自体はドコモか au かソフトバンク Y モバイルってありますけど、基本的に格安 SIM で使える回線っていうのはドコモか au だけです。で au 使ってる会社自体が2つしか今のところないんですね、収録時点で、
うん、
ほとんどドコモなんです、
うんうんうん、
っていうこともあるんで au の端末持ってる人はちょっと面倒いね、ソフトバンクは選択肢ないよということだけちょっと注意かなという感じですかね。まあそんな注意点もありますせということだけ、はい、乗り換えたい方というか検討中の方はちょっとお気をつけくださいということであります。
まあそんなこんなで、
はい、
B 名8分の6今宵のお相手も私長と
マッチコでお送りしました。
どうもありがとうございました。この番組は M ステーションの制作でお送りしました。